道具の先生をね、お迎えしてメッセージをしてもらいますが、このお隣にも先生の紹介が載っていますけどもね、私たちの教会とはもう馴染みが深い同じ教団の中の先生のような気がしますが、先生は韓国で学校の教師をしていた時にね、宣教師になるようにというビジョンが与えられて、それから進学校へ行って学ばれたようです。そしてさらに日本に対する沖縄に対する思いがありますので、東京のキリスト教大学で大学院で2年間学ばれて、沖縄へうちの教会で宿泊していたんですよね。学ばれて、どこの沖縄のどこの教会に派遣されるかをね、祈り待ち望んでおりましたら、糸満教会、くしくもこの日記の糸満教会にね、導かれまして、とてもびっくりしたんですが、この近くに先生がね赴任されるなんてびっくりしましたが、糸満教会の牧師として、導かれて、そしてゴスペル幼稚園のチャプレンとしても今ね、素晴らしい奉仕をしておられます。さらにもう沖縄に何度も来られて、 CCC の通訳をね何度もして来られた関係で、沖縄にたくさんの教会の先生たちもよく知っていらして、もう人柄も認められてね、実践進学校でも教えておられること、教えることに導かれておりますし、CCC のこの何ですか、事務局としてもね今奉仕をしておられる先生です。はい、奥さんもご一緒にもう本当に今教会糸満教会でいい奉仕をしておられますね。留大で日本語も勉強されましたから、もう本当に日本語で自由に今メッセージができるように導かれておりますが、心から感謝して優先生にメッセージをしていただきたいと思います。じゃあ拍手をして先生をお迎えしましょう。
皆さんおはようございます。私は糸満高校、ご存知ですね、糸満高校のすぐ近くにある日本キリスト教団糸満教会の牧師として、また糸満教会で始めたゴスペル幼稚園でも働いている優と申します。このようにシーサイドチャペルでこう神様の御言葉を伝えるようなこう導きを神様に感謝して、こうここに来ることができました。本当に招いてくださったシーサイドチャペルの方々に、また先生の方々に感謝します。今日の御言葉はですね、マタイによる福音書26章26節から30節までです。マタイによる福音書26章26節から30節。私と皆さんで交互で読んでいきたいと思います。マタイによる福音書26章26節、私から読みますね。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、これを先弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。 30節はご一緒に、一同は賛美の歌を歌ってからオリブ山へ出かけた。アメン。皆さん、聖書を絞ると出てくる言葉があると思います。それは何だと思いますか？聖書をですね、持ちまして絞ると出てくる言葉って何でしょうか？いろいろあると思いますね。いろいろ頭に思い浮かぶことがあると思いますけれども、愛、神様の愛だといえば間違いないでしょう。旧約聖書はですね、神様の愛という英の下絵なんです。その上に新約聖書はイエス・キリストを通して、その絵、神様の愛の絵を完成しています。少しだけ詳しく話してみると、神様の愛という絵はイエス・キリスト、イエス様の十字架の死を通して完成されました。十字架の死を通して私たちの罪を許してくださり、復活をなさることで死に打ち勝ち、勝利されました。教会はですね、復活祭、イースターの前の40日間をイエス・キリストの受難と死を黙想し、共に復活に預かるべく改心して心の準備をする期間として過ごします。この期間をですね、シーズン節と言いますね。40日ですからシーズン節と言っていますけれどもですね、終日を除くんです。ですから正確には46日になります。今私たちはシーズン節の時期を通っています。イエス・キリストの受難と死を黙想していますね。私たちはこれによりイエス様、神様の愛により深く入らせていただくようになります。シーズン節の間、皆さんがより深くイエス様を黙想することにより、イエス様の限りない愛に触れられることを祈ります。イエス様は神様の愛の現れとしてこの世に来られました。皆さんご存知のように、ヨハネによる福音書3章16節を読んでみると、神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神であるイエス様が人間の体を持って私たちの罪のために来られました。そして私たちは福音書のたくさんの物語を通して、イエス様がどのように神様の民たちを愛していたかを見ることができます。イエス様はですね、苦しんでいる人々に近づいていって友達になってくださいました。ローマの信徒への手紙を読んでみると、こういう表現が出てきます。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、まあ、こういう人生を過ごしてきた方がイエス様なんです。イエス様はですね、超税人と娼婦の友達でした。そして目の見えないと、口の聞けないと、重い皮膚病にかかっている人など、病気にかかっている人たちや、またサマリアの女の人のためにも近づいて行ってくださいました。このようにしてイエス様は周りに友達になってくださいました。イエス様はですね、このように自分の高生涯の3年間を過ごしました。その高生涯をよく記している福音書を読んでみると、 共に喜び、共に泣き、共に食事をし、共に時間を過ごしながら神様に祈り、神様に賛美をし、神様を礼拝していました。神様の御言葉を述べ伝えました。ずっとイエス様は一人でいないで、周りに近づいていて、必要なものに友達になってくださいました。イエス様はそのように皆さん一人一人にも近づいてきて友達になってくださいましたね。そうですよね。イエス様は私の良い友達でもあります。皆さんの良い友達でもあると思います。これを考えてみると、イエス様の体である教会が、そしてイエス様をついていくキリスト者である私たちが、このシーサイドチャペルがやるべきことが何かが分かると思います。それはイエス様に見習って、へりぐだって、高慢にならなくって、周りに友達になってあげることではないかと思います。言い換えればですね、イエス様のように周りと時間を共に過ごすことなんです。それと教会はですね、集まらないといけないんです。コロナの時代、私たちはこう映像を見ながら礼拝を捧げたりしていましたけれども、それでは十分ではありません。集まって共に時間を過ごさないといけないのです。共に食事をしないと、共に運動をしないと、共に賛美を礼拝をしないといけないかなと思います。教会が正しく神様の愛を行っているかを、そして私たちがキリスト者としてちゃんと行っているかを点検する一つは、私たち自分自身ではなく周りに目を向けているかを考えてみることだと思います。イエス様の関心はですね、自分自身ではなかったんです。そうであったとしたら、天から地まで来れなかったんですね。イエス様の関心はいつも弱いもの、そして罪あるもの、つまり私たちでした。そしてイエス様は友達になってあげるだけではなくですね、神様の国をお伝えになりました。神様から離れている私たちの罪のことをはっきりと指摘して、悔い改めて神のところに、神様のところに戻ってくることを強く述べ伝えてくださいました。そのような働きがですね、3年も続けられます。3年が過ぎ、イエス様が捕まえられる前の日、木曜日にもイエス様の弟子たちと共に時間を過ごしていました。その木曜日のことをですね、私たちは聖木曜日、千束木曜日と言っています。この木曜日にイエス様は弟子たちと共に時間を過ごし、弟子たちの足を洗ってくださり、食事をしていました。そのように時間を過ごしていました。今日の御言葉はですね、その木曜日のことです。26節はこのように始まりますね。一同が食事をしている時と始まっています。一同が共に食事をしている時、イエス様と交わっている時、イエス様と時間を過ごしている時と始まっています。イエス様は過ぎ越しの食事をするために弟子たちと集まり、食事をしました。いろいろ話し合っていったでしょう。私たちも友達と誰かと食事をするとき、いろんな話をしますよね。交わるんですよね。お互いのことを言い伝えたり、 また共感したりするんですよね。そのことが行っていたかなと思います。イエス様はですね、そこで終わらなくて、これから何が起こるかを全部知っていたお方です。それで杉越の食事会も用意してくださり、弟子たちと最後の食事会をするようになりました。これから起こることは皆さんもご存知だと思いますけれども、十字架の上で死に渡されることです。イエス様の肉体の死を意味します。弟子たちと食事をしているとき、イエス様は食べているパン、そして飲んでいるブドウ酒を用いてイエス様の話を続けます。イエス様はですね、パンを取りました。そして賛美の祈りを唱えました。この祈りは人々が食べるとき霊的な恵みを感じ取るように、体験するようにという祈りだったと思います。そしてイエス様は取ったパンをですね、裂きます。裂いて弟子たちに与えながら言われます。取って食べなさい、これは私の体である。このパンはですね、罪の贖いのために裂かれたイエス様の体を象徴します。ですからこれは命なんです。ヨハネによる福音書6章35節にはですね、イエス様がこのように言われます。私は命のパンであると言われますね。それでこの命のパンを取って食べなさいと言われました。命令していました。このように聖餐の時分かち合うパンはですね、命である、命実体であるイエス様の体を象徴し、イエス様が臨在すると見ます。ですからこのパンを食べる人ごとにイエス様の命が転化する、命が転化する復興が降りるという信仰を持ちことができるようになります。ですから聖餐の時、こういう信仰がある人だけがパンを受け取ります。教会はその信仰の告白として洗礼を受けた人が聖餐のパンを受け取るようにとしていますね。イエス様はパンを与えてから杯を取り上げました。そして感謝の祈りを捧げました。それから彼らに渡しながら言われます。みなこの杯から飲みなさい。杯、ブドウ酒を飲むことを命令します。なぜかと言いますと、この杯はイエス様が多くの人のために罪を許されるように流されるイエス様の血であるからです。この血はイエス様の契約の血であります。皆さん、今まではですね、イエス様の十字架の死の働きの前まではどうなっていました？罪を犯すたんびに動物を殺して、動物の血を流して罪を許してもらっていました。神様がそのように私たちのことを憐れんでくださいました。そのことを旧約の契約と言いますね。けれどもですね、イエス様はご自身の血を流すことにより、その自身の血を私たちのために流すことにより、私たちのすべての罪を解決してくださいました。 本当にすごい御業だと思います。すごい働きだと思います。そのイエス様の血使用で全ての罪の問題が一気に解決されました。2000年前の十字架の死ですけれども、その血はですね、単なる血ではなく神であるイエス様ご自身の血でありましたから、そのことができたんです。皆さんご存知ですね、これらが私たちがやっている聖餐式なんです。私たちは聖餐式を行い、イエス様を記念して私たちの信仰を確認し、イエス様の尊い働きに感謝します。それでこの聖餐式はとっても大事なキリスト教の ものなんです。今日の御言葉はですね、イエス様の聖餐式の聖典の御言葉であります。この聖餐式の御言葉でありますけれども、ローマ時代にはですね、キリスト者たちは生産のため、生産式のため、人間の肉を食べ、血を飲む宗教だと誤解されたこともあります。それでキリスト者は食人、人食いをするものだと誤解されたこともありますけれども、結局ローマはですね、キリスト教を認めるようになり、そして自分の国の宗教にしたんです。ここで一つ繰り返したいことがありますけれども、それは28節なんです。一緒に読んでみましょうか。28節、せーの、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。この血ですけれども、血のヘブライ語の言語はハマルティアと言います。マットを外すという意味を持っていますね。マットを外す。罪の本質はですね、神様の意図を外した行為。神様の意図を外した行為。神様の基準に至らないことであります。より詳しく、優しく、より優しく説明しておけば、神様によって創造された存在でありながら、神様と関係ない生活をすることであります。神様と関係ない生活をすることです。キリスト教はですね、宗教的行い、宗教的行為ではなく、生きておられる神様と共に歩む交わる宗教なんです。宗教とは言っているんですけれども、宗教という単語よりも、言葉よりも適切な説明は、さっきも言いましたけれど、生きておられる神様との関係なんです。生きておられる神様との私との関係、それがキリスト教なんです。イエス様が来られた理由は、この罪を許し、神様との関係を回復させるためでした。けれどもですね、聖書はこのように言っています。はっきり言っているんですけれども、多くの人のためだと言ってますね。多くの人のため。ここでですね、疑問になります。なぜ全ての人ではないんですか？なぜ全ての人ではなく、多くの人のためだと言っているんですかね。これはイエス・キリストの十字架の死が全ての人類の救いにつながらないことを表するんですけれども、なぜでしょうか。イエス・キリストの十字架の死に力がないですか。神様はですね、一人も滅びないで、みんな悔い改めて、すべての人々が救われることを望んでおられます。そして、 イエス様の十字架はそのような力があります。けれども人々は神様のことを認めようとしないので、イエス・キリストの血潮が結果的に全ての人ではなく多くの人を救うことになるということなんです。ここで大事なことは何でしょうか。イエス様は私たちのために、全ての人のために十字架で死なれました。それは本当に大きな御業なんです。けれども私たちがその十字架を、イエス・キリストを信じないと私と神様は関係がないということなんです。イエス様を信じなければならないんです。命であるイエス様を信じなければ命は自分のものにならないんです。自分のものになりません。私たちに与えられている救いへの唯一の道はただイエス・キリストしかいません。そのためイエス様は天から降りて私たちのために十字架で死なれました。ですからイエス様の命を受け入れた私たちは本当に幸せな者たちです。なぜかというと、私たちの中には命がありますね。永遠の命が私たちにあります。もしかしてこの場にイエス様を受け入れてない方がいらっしゃるならば受け入れてください。永遠の命が、イエス様の命が転化される福が与えられます。すごいことなんです。そのことを伝えてくださってからイエス様はですね、このように言います。私の父の家で、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。イエス様はこの話を通して自分の十字架の働きを強調しています。この十字架の働きが全ての人々のための神様のかけがえのない働きであることを私たちに知らせています。この働きはあなたのための、あなた方のための最も大事な働きだよということを伝えているんです。イエス様当時の弟子たちはその場でよくわからなかったかもしれないんですけれども、私たちはすでに知っています。イエス様がどのようにしてこの世に来られて、何のために十字架にかかって死なれたかを私たちは知っています。ですからこの十字架を思うと私たちは本当に本当に幸せ者だなと思うようになります。神様の愛に、イエス・キリストの十字架に感謝するようになります。本当にそうなんです。神様のかけがえのない働きであることを私たちは信じています。十字架は命なんです。私たちのために神様ご自身はご自身を諦めました。ヨハネによる福音書15章13節を読んでみるとこう書いてあります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私は信じます。皆さんも信じてますね。これ以上の愛はないんです。これ以上の愛はないんです。この世でこれ以上の愛を求めることはできないんです。ただ天におられる神様に求めていきましょう。聖木曜日の聖餐で、地上でのイエス様との晩餐は最後になりました。私たちはイエス様と最後の晩餐を、まあ、こう取ってないんですけども、弟子たちは、 ですね。最後の晩餐となりましたね。で、この地上での晩餐は最後になりましたけれども、私たちは信じています。神様の国が完成されたら、イエス様と神様と共にもっと豊かな晩餐に預かることになりますでしょう。その晩餐をイエス様は用意されています。しかし私たちはイエス様が再び来られるまでブドウの酒を飲みながらイエス様のことを記念すべき、そしてイエス様の愛を味わうべきだと思います。それで聖餐式を行います。そしてイエス様はオリーブ山に行かれました。これはなぜかと言いますと祈るためでした。オリーブ山はですね、イエス様が普段祈っていたところなんです。オリーブ山で神様と交わっていたんですよね。神様、この杯を私から取り去らせてくださいけれども、私の心ではなく神様の御心のようにしてください。神様と深く交わっていたところがこのオリーブ山です。私たちもイエス様に習ってこのように祈らなければならないんです。神様と深く交わらなければならないんです。ということは私たちのオリーブ山も必要だということですね。そのオリーブ山は私たちの教会であるし、あるいは家のあるところであるし、あるいは祈祷院かもしれないし、どこかわからないんですけれども、神様と深く交わるところが私たちには必要です。なぜかと言いますと、私たちは私たちの力ではなく、私たちの知恵ではなく、神様との交わりの中でいただいた知恵、そして力によって生きる存在ですからなんです。そして私たちのオリーブ山が必要です。今はですね、さっきも言いましたけれども、シーズン節を通っています。祈りの中で、皆さんのオリーブの山で、イエス様の裂かれた柄だと、イエス様の流された血潮に感謝していきましょう。そして、神様の子供である私たちが、どのように生きるべきかを神様に祈っていきましょう。キリスト者である私たちがどのようにこの時期を過ごし、どのように私たちの人生を過ごすべきかを、このシーズン節の季節に神様に祈り、神様の子供としてのふさわしい人生の過ごし方が何かについて悟っていきましょう。神様が愛される、そしてイエス様の血を支払って神様が買われたシーサイドチャペルの皆さん、聖餐の恵みを、十字架の血を思うことでイエス・キリストの愛に預からせていただき、イエス・キリストについていくキリスト者としての人生を過ごしていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日マタイによる福音書を通してイエス・キリスト、イエス様、あなたが裂かれた体、そして流された血のことを考えました、黙想しました。その愛によって生かされていることを私たちは忘れないで、この世で神様から与えられている使命を神様のために行うことができますように導いてください。すべてのことを 神様に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。
では神の力、神の知恵を賛美していきましょう。